さてここからは17ページの「はい、消費生活相談員です」の記事をご紹介いたします。
松田さん、
はい、
前回、うん、風水害の備えは大丈夫ですかという記事で避難の方法などをクイズ形式でお二人にお答えいただいたんですけれども ね、覚えてらっしゃいますか？
覚えてます、
覚えてます、
はい、
はい、
まあ、あれが好評だったかどうかは別として今回も私から
別
大事ですね。
ちょっと横すり横
やりとしてね。好評って言いましょうよ。
はい、好評でした。
好評でしたね。
ということで、はい、今回も私からクイズを出してもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。クイズですね。
はい、
クイズなんですか。
はい、クイズですよ。
はい、わかりました。よろしくお願いしますね。
はい、うん、今日のクイズはですね、
はい、
クーリングオフができるかできないかを考えていただくクイズです。
あらら。
クーリングオフができるかできないか。
そうです、まあ、クーリングオフっていう言葉を聞かれたことはあると思うんですけれども、はい、
もちろんね、
今回はね、まあ、いろんな例外とかは別として、はい、あくまでもクーリングオフができるかできない か、それだけをね考えていただくクイズです。
はい、
なる
ほど、はい、
間違えたら僕がクーリングオフされるとかないです
よね。いやそれはね、ムッシュさんだけじゃなくて私も心配、うん、私も、
ね、
私も
心配ですよね。
心配です、はい、
適用されたらどうしようみたいな。
どうしようできんやって言われたらどうしようと、
ね、
はい、
ってことでドキドキしちゃう。そういう制度FM 草津にもあったんですね。
気をつけましょう。
いやねえよ。ないか。ないけれども、まあ、分かってるようで分かってない、うん、このクイズっていうのも、
そうそう、はい、
ちょっとちょっと今ね真剣にね、うん、あちょっと考えなきゃいけないなって今思ってる私、
まあ、大丈夫ですよ、うん、もうお二人ならきっと、うん、正解されると思いますので。
クーリング
オフはないでしょう。
何のプレッシャーするんだ。
頑張ります、頑張ります。
ハンドル上げときます。
頑張ります、
はい、ではいきますよ、
はい、
それではまず1問目です。
はい、
大手オークションサイトでカメラを落札。届いた商品は新品ではなく箱や本体に傷があった。出品者には返品不可と言われた。クーリングオフしたいが、さあできるかできないか。
ほう、新品だと言って買ったカメラ。
新品だと言われていたかどうかわからないです。
いやこれではそうか、
オークション、あくまでもオークションのサイトで、
はい、カメラの多分ね、
う
ん、画像だけ見て、
ね、
新しいとか古いとか関係なしに、あ、ね、このカメラ気に入ったと思って落札しはったやろね、
はい、はいはいはいはいはい、
なるほど、
はい、
うん、
返品不可、
不可
か、
はい、さあ
クーリングオフしたいと、
はい、したい、
できる、
できるかできないか、
はい、
じゃあ一緒に答える。
どうしよう、
できるとできないは、
じゃあ松田さん先どうぞ。
返品不可ってできない、
クーリングオフできない。
じゃあ俺できる。
はい、答えはできません。
あ、できないの。
はい、説明は後ほど。
あ、後ほど、はい、はいはい
はい、第2問いきますよ。
はい、はい、はい、はいはい、
去年の連休にインターネットで見つけたサイトで格安海外航空券を申し込んだ、
はい、
クレジットで支払ったが新型コロナの影響で旅行をやめることにした。
はあ、
支払った代金を返金してほしい。さあクーリングオフできるかできないか。
実際ありそうですよね。
ありそうです ね、
ね、
あると思う、
あると思う、これ
あると思う、
ね、これで困ってる方いっぱいいらっしゃるかもしれないですね。
うん、
はい、どうでしょう。
どうやろうね、これね、クーリングオフできるかできないか、どうやろ
う。うん、難しいけど、
うん、できるんじゃないですか。
ムシュさんはできる、松田さん
できる気がするけどね。
格安やね、格安やしね、
そこポイントですか。
格安やもんね。
そこがポイントですか。格安でも格安じゃなくてもこれはどうなんでしょうね。
でも、
はい、
正規だったらどうかなと思ったら、
うん、
格安、うん、できない、
うん、
はい、答えはクーリングオフは適用されません。
あ、されないんだ。
はい、こちらも説明は後でさせていただきます。
あ、これ
も後、はい、もんと最後まで聞いてください。
もんもんと聞くわ。
言ったけど、
はい、
もう頭の中ははてなはてなはてな
ですよね。
は
い、じゃあ後ほどね、
うん
うん、説明させていただきます。
はい、ます、
はいはいはい、最後です、第3問。古着など不要品を高額で買い取ると電話があり来訪を約束したが信用できるのか。きっとこの後ね、うん、後日、まあ、来訪して、買い取ってもらったが、
うん、
高額ではなかったんではないでしょうかね。
うーん、
いや高額で買い取るって言ってたのに定額やったやんっ ていうことやと思うんですよ。その場合クーリングオフが適用されるかされないかどうでしょう。
これよく
これ
ワイドショーとかで
言ってる、ね、はい、あの話題に、ね、
なっとるやつですかね。
舞台文句が高額で買い取るそれじゃなかったとなったら
そうですね、
何が違うかな。
ほんでなんか高額ななんか、ね、指輪とかさ、
そうそう、本来はね高いね、
相手もなんか追いはぎみたいに買い取ってくるわけで
しょ。そうそうそう、安くね、安くね、
ね、うちにはないけど
当たり分かりませんよ。でも、
いやもうで
絶対そうなのもん、そうやばこれ。
できないとまずいよ。
まずいよね。
ということは
できる？
クーリングオフできなあかんと思う。
うん、
はい、できなあかんと
思う。もう俺できるしか言ってないもん。
できなあかんと思う。
答えは、気になる答えはクーリングオフ可能です。
あ、よかった。
なんかホッとしました。
これはできなあかんと思う。
ホッとしましたね。ですよね。
でも前の2つまだモヤモヤしてる。
モヤモヤしてますね。
まあ三つともモヤモヤして
る、はい。ちょっとね、じゃあ、
お願いします。
少し説明を入れていきますね。
はい、お願いします。
まず1問目と2問目ですね。こちらは通信販売というところが基本です。通信販売で基本的にクーリングオフは適用されないということなんです。
あ、そうなんですか。
通信販売というところがポイントでした。なんか格安とかいろいろおっしゃってましたけれども、そこではなく通信販売でというところ。
そういうことなんだ。皆さん覚えておいてくださいね。いい勉強になった、
ね、
すごい、
はい、各通、そうなんですよ、各通販業者が返品返金について規定をしているんだそうです。
あ、なるほどなるほど、
はい、なので契約する前に契約条件や解約規定を十分理解した上で慎重に判断しましょう。
あ、なるほど、
はい、またね、契約内容の画面などはすべて保存をしておくといいですね。 なので、そこで、まあ、クーリングオフが適用されるというふうに書いてあればされるんだと思いますよ。 でも何も表記がなければ基本的にはクーリングオフはできない。
だからクーリングオフっていうよりも、
はい、
返品してくれる可能性はその事業者によるんだ。
そうですね。なので、最初から返品不可ということが書いてあれば、
うん、
何があろうと返品は不可なんですね。ですので、
うん、
きっとね、そういうことないだろうと思って買っちゃったりしますけれどもね、うん、しっかりとそういうところをチェックして、また後でどうだったっけって確認できない、画面が消えてしまうとね、確認できない場合がありますので、まあ、
証拠残しとけってことですかね。
そうです、もう全て、はい、画面を、まあ、今だと例えば、ね、スマホの場合はスクリーンショットとかも撮れますからね、そういう何か
残しておく、
はい、
あらら、勉強になりました。
残しておくというのが大事です、
ね、
はい、そして最後のね、高額で買い取るという事例ですけれども、うんうんうん、こちらはね、トラブルの多い訪問購入という取引なんだそうです、うん、トラブルがねやっぱり多いみたいですね、はい、うんうん、不要品高価買い取りを強調し消費者宅を訪問、自宅に上がり込み高価な貴金属などを定価で買い取っていく、うん、この場合は契約して8日以内であればクーリングオフが可能です。
よかった、
まあ、何をもって高額か定額かっていう判断は ね難しいかなとは思うんですけれども、とりあえず、いや指輪1万円で買い取ってもらったけど、いやもう20万円したし、いやお父ちゃんにこうでもって大事な指輪やったし、いやもう一回ちょっと取り戻そうとかいう時は8日以内だとクーリングオフが可能です。
可能と、
はい、なのでさっきの1問目2問目は通信販売、そして3問目は訪問購入というね、
はい、はい
はい、ですのでそこをしっかりと覚えておいていただくということが大事ですよね。
だからもう何でもクーリングオフって言葉じゃなくて、うん、
はい、
ね、納得いかないんだったら通信販売だったら事業者に言うとかね、
はい、
そういうところは大事ってことですよね、はい、今通販多いからね。
通販多いですね。
ですから、うん、
注意事項っていうかいろいろ説明のとこしっかり読まなきゃ、
そうなんです、
読まなきゃいかんですね。大体、ね、
はい、同意するとかいうの読まないで同意してませんか皆さん。めんどくさいのね、たくさんちっちゃい文字でわーって書いてあったりするからね、
でもやっぱしっかり読むことがトラブルを防ぐっていうことにつながるってことだよね。
そうです。で、読まなくてもせめてそこはこう記録に取っておくとか、で後で自分でそれを見て反省するとか、
なるほど、
必要だと思いますね。
なるほどね、
勉強になりました、
ね、基本的に合意の下で交わした契約は一 方の都合でやめることはできません。ただし不意打ち性の高い取引では冷静に判断できない状態で契約してしまうということがあります。そこで頭を冷やして考えることができるように、一定期間内であれば無条件で契約解除できるクーリングオフ制度が設けられています。しかしながら最近はクーリングオフという言葉だけが一人歩きして、消費者がする契約なら何にでも適用されると思い込んでいる人も少なくありません。お得感を強調した甘い言葉に惑わされて業者に誘われるまま契約をせず、その契約が自分や家族に本当に必要なのかどうか慎重に判断しましょう、ね、やっぱり何でも契約というのはね、きちっと冷静に判断してから、
ね、そうですね、
決めた方がいいですね、
特に、まあ、お店とか通販とかの、ね、違いはありますけど、特に高額な商品とかね、そういったものはちょっと頭冷やしてクーリングオフできるのかどうかっていうのを知っておいて、はい、それで判断するというのは大事なことですよね。
そうですね、まあ、今コロナ禍でね、そういう通販なんかでお買い物する機会もね、皆さん増えたかと思うんですよね、でもこういった情報をしっかりと知っておくということが本当に大事だと思いましたね。
安井さんありがとう。本当にね、分かりやすく、はい、クイズの、まあ、質問に対しての回答もしていただいて、改めてまたね、はい、理解ができたなと思います。本当にありがとう、よく理解できました、はい、ありがとうございます。さて、消費生活センターでは商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど消費者からの相談を専門の相談員が受け付けます。電話でのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。番号は 561-2353 です。なお、草津市以外にお住まいの方はお住まいの自治体または滋賀県消費生活センターにご相談ください。以上、はい、消費生活相談員ですの内容をクイズを交えてお伝えいたしました。